皆さんの、プリントの2ページ開いてみてください。2ページ、これの。いや、これ。これ大学院の勉強だけれども、もう大事な問題だから、砕きながら、やっていきたいと思います。働きを完成するための鍵、そうね、1ページから見てみましょう。1ページ、ここには聖女の研究の重要性が霊感の言葉を引用しております。これも何回も読みましたから、もう読まなくていいと思います。どれほど聖女の研究が重要かということですね。この左側の大きな字で書いてあるところ、サイリン運動は聖女から誕生し、ダニエル書8章の14節の独特な理解とともに成長した事実、それだけがセブンス・デイ・アドベンチストがキリスト教真理に貢献した唯一独特の教理である。アドベンチスト神学の全体系を支えるものはこの重要な聖女の教理である、長年の間そう、この聖女の研究を僕は続けて、どうにか自分に確信と喜びと希望を与えたこの真理が、分かりにくい分かりにくい面倒くさいと言われないように、切るだけ簡単明瞭に理解してもらえないかなと思って苦労してき、ました。で、このね、そして私が最近用意したのはラミネートで図解して、もうある人はすでに手に入れてますが、このこれは 聖書の対応で、これは私聖書研究を始める人に、初めての人もこれから始める、聖書はどんなことが書いてあるかね、で歴史的なことと非常に重要なことが書いてあるから、そして一番真ん中に人間の救いの方法を書いてね、これからこの説明の、これ後ろに説明が書いてある。で、聖女。で、ここに、どのように罪が移されて処理されるかということを書いてますが、これをね、いくつぐらいあるかな。ある人はもうすでに手に入れてますが、これを、ラミネート、もう今カラーインクがないのかな、今週ね、インクをあれして、そしてこれラミネート、まだもらってない、もらってか、これ金がかかるから買わなくちゃいけないのね、はい、こういうこと説明、これ聖女の説明です、ね、でこの一見して分かるようにこう順序があります。で、罪が移される順序があるということを絵を見れば説明できる、ね、そして聖女の、これは歴史的な説明ですね、日ごとの奉仕、年ごとの奉仕、紀元31年イエス・キリストが十字架にかかられた、この70週の予言、実にオイラミラを驚かせた予言の成就でしたが、これが分かれば2300のこのダニエル書8章9章の予言がわかる。これは再臨信仰に確信を与える予言の研究だから、これを絶対に理解しておかなければならないですね。そして2300年の終わり、1844年に年ごとの奉仕に移った、7つの災害があってキリストの再臨があるということね、大まかな研究。そして今後どんな危機と、この花城さんが 最終時代の危機というテーマで、研究しましたが、どんな危機が我々に迫っているかということをこれ示しているんですね。ここの上は我々の教会の姿、この黒い、この下は一般キリスト教会がどうなっていくか。もうこの予言されたのを見ると、間もなくこの赤い日曜休業令が起ころうとする寸前に住んでいる、ね、もうはっきりとね、どんなことが他教派キリスト教会に起こるか、どんなことが我々の教会に起こるか、非常にはっきり予言されている、うん、だからね、このことが分かると、僕はもうやがて三育学院の進学部でもう三育学院なんかもうつまらん、つまずきの石ばっかりだと言って、もうね、東京に出るとこだったけれども、忍耐して卒業してからね、聖女の現代の真理に接して、どんなつまずきの石見せられても、どんな腐敗見せられても、もうびくともしない、もう与えられたその確信と希望、これは何者にも、どんな脅迫にも、もう覆されることのないものになりました。聖女にある、ね、で、これは歴史的な勉強ですね。そして、日曜休業令が経ってから、我々の教会にどんな素晴らしいことを神様なさるか、他の一般キリスト教会にはどんなことが起こるか、こんなことが歴史的に終末事件を勉強することになっている、ね、これは聖女に象徴されたキリスト。キリストは死聖女から一歩一歩降りてこられた。この矢印見てくださいね。贖いを提供なさるキリストの道、出エジプト記に書いてある。で、信徒は、信徒の神の御座に近づく道はレビ記に書いてある。贖いを受ける。で、大祭司キリストは私たちが自分のおられる死聖所まで来ることを望んでいるわけですね。そう、贖いを提供するキリストの道、そしてイエスキリストは大祭司として私たちのために先駆けとなって入って行かれた。それは、そう、先駆けですから、先駆け。ここにレビ記を見ると、どうしたら贖いを受けて完全に神と和解してイエスがおられるところに行けるかということです。今度の我々が学ぶ教科、これが足りない。今我々の教会からね、この死聖所における最後の贖い、特別な贖い、最後の贖いという言葉さえ使わなくなった。これは、ね、外庭の経験、完全への道、義人、聖化、完全。普通は聖書研究するときどうしますか？義人、聖化、栄化ときます。完全とかない。クリスチャンの経験のステップ、義人、聖化、完全、これらが表しているんですね。こういうことを学ぶ、聖書の研究するとね、神学に混乱させられる必要がない、ね、キリストの性質学ぶときに、これはキリストは神聖神であられたが、罪深い人間の性質を丸ごと取られた、これとこれが合体したときに、結合したときに、イコール何になったんですか？外なる人は我々と同じであった。内なる人は完全に罪のない無垢な品性であった。これが私たちにキリストがしようとしておられる理想よ。我々の教会ね、いや、キリストのは我々の身代わりとしか解かない。模範であるということを言わない、ね、そうで、そう、この罪深い人間の性質を取られたが、罪への傾向、罪性を 持つ罪がある罪を犯す人間の性質を丸ごと取られて、この神性と人生結合されたが、しかしと書いてある。地上におけるキリストは罪への傾向がなかった。罪がなかった。罪を犯さなかった。なぜ？なぜ？聖霊によって生まれた我々たちが、神性と人生が完全に結合してた我々たちが、自分に頼らず、天父に完全に依存されて頼られた。我々こうなれる？イエス・キリストに完全に依存するときに、神性と人生が完全に結合して、罪のない状態になるために、させるために、イエスはここで取りなしをしておる。死聖所で、死聖所というのは、いとも聖なるところです。いとも聖なる、神の聖者になる、聖所。信じられる？信じられる？はい。ね。このチャート見たら非常にはっきりしますね。罪を犯す前のアダム。罪を犯した私たちの姿。この丸は何を意味しているか、ここに説明されています。これ、外なる人、内なる人。外なる人、地上におけるイエス・キリスト。外なる人は私たち一緒であった。しかし、内なる人は完璧であった。悔い改めた罪人は、悔い改めて義人を受ける、成果を受けることによって、罪に勝利していくが、ああ、これがね、これで解かれてる。後でゆっくり読みながら進んでいます。が、まだ罪が残ってる。まだ残ってる。これがね、プロテスタントの宗教改革者のウェスレーやルーテルたちが解いて、再生した、改心した生徒に、まだ罪の根っこが残ってる。ある神学者は、いや、残ってない。というね。で、これは、印された民は、ほら、キリストと一緒でしょ？一緒。同じところは外なる人一緒。ところが、キリストがおいでになるとき、生徒たちは外も内も、復活したキリストと同じ。罪を犯す前のキリストと同じ。中保者必要ですか、この状態で。ああ、罪を犯す前のアダム。ね、アダムと同じ。この罪を犯す前のアダムと復活後のキリスト、栄華される聖徒、こういう人たちは中保者必要ですか。必要じゃない。で、この状態は、中保者必要？必要？この状態は中保者必要？え？キリスト中保者を必要としました？中保者必要じゃない。もちろんこの状態は中保者必要ない。けれどもね、内なる人に心に罪がなければ中保者必要ない。14万4千印された人はもう中保者なくして最後の短期間生きるんです。これがね、叩かれてる、つつかれてる、攻撃されてる、また神学であるんです。単純なことです。まあ、あららら、見てみ、あ、しまった。あのね、この、よく見てくださいよ。この、内なる人が完全になったら、彼らは昇天に備えるんです。見て。ね、ほら。これも、あまりにも大事だから、僕は大きな、少なくともね、金のない人はね、これだけでも買っててください。この二つは。ね。ユダヤの祭りの研究もあります。先の雨の研究、後の雨の研究、収穫まで。ね。罪なき完全、この地上では不可能。実がなっただけで熟してないのに収穫される？発芽してまだこんなになって収穫に来られる？収穫される？ない。収穫というのは実がなって熟して蔵に収める準備ができてるから収穫されるんであって、罪なき完全な 品性になってイエス様は収穫に来られる。これはね、救いの問題です。天でイエス様がなされる働き、ね、我々が信仰を持って仰ぐ、悔い改め信仰を持って、そして義認される、これは素晴らしい。もうこの状態で救われるよ、うん、けども毎日この状態を繰り返すんですね。そう、この経験の繰り返しです。私はあの経験したから、自分は教会に60年通ってるから、あの人のような罪人ではないことを感謝しますなって言ったらアウト、ね、ますますキリストに近づけば近づくほど悔い改めは深くなる、罪意識は深くなる、そして信仰は深くなる、高くなる、ね、裁きの時、死生所において法廷に出る時、やっぱり義認される、このね、悔い改めと信仰を持って近づくんですね。そう、あそこで悔い改め終わり、ね、悔い改め終わり、信仰と悔い改めをさよならするわけ、信仰だけが残る、開始であり保持していく完成、大聖書に書いてますね、義認、成果、完全、栄華。俺らはまた言った、ほらね、見た、栄華。キリストが来られるときに栄華される。罪がないからです。これまあまあ、これもう、あれ、もう本当に、さて、これはこのチャートはここにも置いてます。これから勉強します。何を勉強するか、難しい神学用語に迷わされる必要はない。何を学ぼうとするかというとね、カトリックはね、これ現代の真理の家ですよ。カトリックは、この罪の根っこ、現在はバプテスマを受けた時にもうなくなるって教える。ね。バプテスマ、だから小さい時からバプテスマ、ちょんちょんちょんと。あれバプテスマじゃない。スプリンクルって言うんだ、あれは。ね。で、現在から解放されるっていうの。そこで、ルーテル・ウェスレーたちが現れたときに、現在は神聖したクリスチャンになお残っているというプロテスタントの柱を高く築いた。だからもっと謙遜に、もっと謙遜にね、残っている罪だから威張るところないわけですね。そこに来て死聖所にイエス様が入られたとき、特別な贖い、罪の除去をなさる。そうすると在世は、あるいは現在は同じことです。再臨まで生き残る信者に残らない。これがアドベンティズム、アドベンティスト主義。今我々の教会はね、また逆戻りしてる。現在は神聖したクリスチャンに残る。いつまで残るかというと、再臨まで残るって言うんだ。だから罪なき完全は不可能という。ね。我々はプロテスタント、セブンスデー、アドベンチスト、この二つの柱に固く支えられているんです。どっちか一方、皆さんにね、の、あれに、絵があったと思う。33ページ。33ページ。うん。そう。いやいやいや。33ページ。はい。ね。これ、ダゴンの神殿をサムソンがぶち壊そうとしてますね。うん。二つの柱を。このようにね、現代の真理の二つをぶち壊そうとしている人たちがいるんです。この二つの柱によって現代の真理は成り立っているんですね。悔い改めてクリスチャンになった人たちのに現在、あるいは生まれながらの財産、罪への傾向は財政、残っている。残っている。が最後の贖いで完全に取り除かれる。ところが主流になっているセブンステアドベンチストの神学は何かというと、 ルーテル・ウェスレイが言った。現在は、あるいは財政は、悔い改めた申請したクリスチャンに残る。それまでは、再臨まで残ると思っていくんだ。そしたらどういうことになる？死聖女の働き、何の意味もなくなる。ね。はい。これね、これは素晴らしい人で、結婚式。婚約をしますね。パウロが言ったように。キリストを受け入れたとき婚約する。婚約期間がある。結婚式したらね、もう離れない。離れない。永遠の契りがここで完成するわけでしょ。そうしたら新婚旅行にイエス様を迎えにおいでになる。だから裁きはね、結婚式という立場から考えるともう素晴らしい。ね、これは、そう。まあ、これは、歴史的なことです。我々の教会一体どうなるんだろうか。諸教会はどうなるんだろうか。ね。それで、ここで、初めて女の残りの頃が出現する。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る、純潔な女、乙女たち、14万4千が出現する。そしたらイエス様は迎えにおいでになる。これをね、全部ラミネートしていますから、ぜひ皆さんね、こういう単純な真理を、セブンステイ・アドベンチストな、アドベンチストの根幹をなすこの真理を、絵を持って説明できるようにしてください。反対にあったら僕のところに来てください。そしたらおかしいね。自分で証の踏み、聖書から言えるようにならないといけない。で、後に出てきますが、後で教えますが、証の踏みは、罪のない状態、完全な品性になって、中保者なしに、大いなる悩みを通過して、死を迎えると、はっきり書いてあるところが2箇所ある。そして、じゃあ、いや、証の踏みじゃなくて、聖句で説明しなさいというと、ダネ書8の14、レビ記16の30、これだ。やがて研究に移ります。ね。レビ記16の30。はい。で、少しだけじゃあ、少しだけ入っていきましょう。この素晴らしいイエス・キリストを迎える準備のこの使命、いつからこういうふうに変わってきたんだろうか、歴史的に学んでいきます。そしたらはっきりする。賢者は歴史の教訓を反芻すると言われている。賢者は歴史の教訓をね、反芻する。食べて、胃に入れて、取り出して、噛んで、また胃に送って、また取り出して、反芻する大切。だから歴史は非常に大事ですね。はい、全部は今日、明日これ続けると思いますが、はい、さて歴史を学んでみましょう。いつどこで我々のセブンステイの教会は変わってきたか。再臨運動の創始者はウィリアム・ミラーでした。他教派がね、セブンステイ・アドベンチストはウィリアム・ミラーから始まったと言います。再臨運動はウィリアム・ミラーから始まりましたね。セブンステイはそうじゃなかった。再臨運動に乗っかって、そしてセブンステイ・アドベンチストの運動が展開されていった。だからウィリアム・ミラーを非常に先進む人たちは、あんた方の創始者はウィリアム・ミラーだと言います。ウィリアム・ミラーは素晴らしい方であったよ。1844年10月22日イエス様おいでにならなかったんだが、あの予言の研究は彼の貢献したものでした。素晴らしい、ものすごく勉強する人であったんですね。そう、1844年10月22日イエス様がおいでにならなかったから大失望しました。そこで一握りの信者たちはどうしてか、どうしてか、神様の言葉に間違いがあったのか。彼らはね、 諦めないで聖書を学び続けた。徹夜して断食して学んだんですよ。我々今こんな聖書研究に対する熱意あるでしょうか、ね、若い人たちでしたよ。この人たち青年たち、真理とは何かということに追求してほしい。もっとエネルギーを費やしてほしい。そうしないとね、大いなる叫びは起こらない。この、2ページ開いてください、2ページ。
これ?
はい、いや、違う。2ページの右側ね、ウィラム・ミラーの絵がありますが、働きを完成するための鍵、非常に大事な思想です。この特にこの色で囲っているところを見てみますね。ここね、もしダニエル書8章の14節の理解の展開が第一天使の使命を生んだならば、そうです、ウィラミラはね、ダニエル8の14節にどれくらいの時間費やしたでしょう、ね、はっきり理解できるまで。そしてついに1844年、2300年のあの解き明かしをした。大リバイバルが北アメリカで起こったんです。第一天使の使命が叫ばれた。第二天使は1844年の夏に生まれた。キャンプミーティングで何から生まれたか、ダニエル書8章の14節の再研究から生まれた。そして大失望後、彼らはどこが間違っていたのか、そして勉強して研究してエレン・ジー・ホワイトに幻を見せられたりして、この1840年10月22日は過ちがなかった、誤りがなかった。それはこの地上においでになるのでなくて、天の至聖所に最後の贖い、特別な贖いをして、この働きが終わるとイエス様を迎えにおいでになるということが分かった。皆さん、ベッドタイムストーリーズのアーサーおじさん知ってるね。アーサーおじさん、あの人の息子3人とも偉い学者なんです。そのマービン・マックスウェル先生がね、各時代に大草都の140ページを引用してこう言っておられる。やっぱり観察の仕方がすごいですね。140ページ、先ほど読みましたが、主を迎える準備というところで、しかし人々はまだ主に会う準備ができていなかったという言葉から始まっている、ね、どんな人々だったかなかというと、1840年10月22日にイエス様が再臨なさると言って、もうあらゆることを犠牲にして花婿なるイエス様を迎えようとした。彼ね、初代文書を見ると、彼らにイエス様の見姿が反映しているのをご覧になって、イエス様非常に喜ばれたと書いてあるね、しかし彼らはまだ主に会う準備ができていなかったと書いてある。そしてこれから天にある神の宮に心を向けて、新しい義務が示されて、もう一つの教えと警告が与えられて、そして今度はマラキ三章の二節三節引用して、特別な罪の清め、罪の除去が行われなければならない、この働きは黙示録14章に明瞭に記されていると書いてある。黙示録14章にね、完全に清められた人たち、どれくらいのこと、何人と書いてある?何人というよりも、何と書いてある ?14 万4千人。純潔で、英語で乙女たちと言われてる。ね。口に偽りがない。純潔で傷のないもの。子羊が言うことから、どこへでもついていく。そう。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは、 主の再臨を迎える準備ができるのであると書いてある。最初の言葉は彼らは主を迎える準備ができてなかった。そして、こうなんとかなんとか言って、その次の段落ではこうして彼らはこの働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのである。というと、死聖所にイエス様が入られたのはね、イエス様を生きて迎える特別な準備であるということがわかる。どんなにこの働き、この働きが完成するとね、教会はどんな姿になっている。その時ユダとエルサレムの捧げ物教会は、昔の日のようにまた先の年のように主に喜ばれる。捧げ物ね、祈り、賛美、礼拝、今は中保者通さなければ天の父のところに届かないんです。昔はというと、先の年はアダムが罪を犯す前は中保者なしに直接に賛美と礼拝と祈りを捧げたんです。昔の日のようになるって言うんです、ね、そしてシミもシワもその類のものが一切なく、何だった富さん、主が再臨されてご自分のもとに受け入れられる教会は、シミもシワもその類のものが一切なく栄光の姿の教会。ただね、我々の品性の衣も洗うだけじゃないよ。洗剤を使ってアイロンをかけてシミもなくするって、そう書いてある。そしてシワもね、シワがね、シワ、うん、シワだ、うん、その教会は東雲のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと旗を立てた軍勢のような教会。そう、今はあまりにも人をつまずかせるね、教会。皆さん、肉親の人たちにね、教会行きましょうと本当に心から言える？しかしこの時が来るんです。この時が、ね、こんな素晴らしい、そしてここで安息日の真理も彼ら初めて分かった。ジェームス・ホワイトはこれよく分かってた。この真理、多くの者は人が死ぬ準備ができていたら主の再臨に備えができていると思っている。今日多くのセブンステたちはそう思っている。死んで死を迎えるのとね、生きて死を迎える、何の違いもない。イエス様を信じたらね、救われると思っている。皆さん、葬式してね、キリストの再臨の信徒の葬式する、みんな天国行けるとは思われないよ。神様だけがご存知。死ぬ準備ができてたら主の再臨に備えができてる。しかし彼らは死ぬことと生きて死を迎える立場の違いを考えない。主にあって死ぬことと父の御座の前で取りなすキリストに彼らの霊を委ねることは一つのことであり、主が人類のために取りなしをやめ、大祭司の務めをやめられ、敵に報復しご自分の民を迎えにおいでになる時まで悩みの時を通過して生きる人々とは大きな違いがある。悩みの時を通過して死を迎える人と、死んで死を迎える人たちの大きな違いがある。これらのことを認める者は神の憐れみによって生徒たちの完全のために配慮されている方法に対して感謝するであろう。先駆者たちはそれ信じてましたよ。ところが現代の神学者たちね、あの昔の神学者、セブンスの神学者は洋乱期に住んでた聖書のまだね、熟した考え持っていなかった、理解のしていなかったという。勘違いしてる、どこかで勘違いしてしまう。ジェームス・ホワイト、死を迎える人たちは神の戒めを守り、皆さんここで神の戒めを完全に守っている人、神の戒めを実質的に守って、神の立法と彼の心が完全に調和している人はまだ未来のことです。 まだ。そういう人たちが現れる、イエスの証を守る生徒たちが現れるということをジェームス・ホワイトもエレン・ホワイトも信じ解いたんです。あの有名なハスケル長老、エレン・G・ホワイトに非常に信頼された聖書学者でした。何と言ってる、調査審判において価値あるものとされた人は天に忠保者なくして生きるのである。彼らの経験はこの地上に住んだどのグループとも異なっている。僕最初読み始めてたけどね、また戻りますけどもね、2ページの方ね、はい、第一天使の使命は死聖女ダニエル書8章の14節の理解から生まれましたね。第二天使もダニエル8章の14節のさらなる理解から生まれました。第二天使、第三天使の使命もダニエル8章の14節の理解から生まれた。するともう最後の第四の御使いが黙示録18章の一節に現れている。天から大いなる御使いが強い声、大声を持ってね、全地をその栄光で照らす御使いが、最後の宗教改革運動が行われる。どうやって最後の宗教改革運動、あるいは大いなる叫びは生まれると思いますか。皆さん、第一天使の使命はダニエル書8章の14節の理解、第二天使もそうであった、第三天使の使命もそうであった、第四天使の大いなる御使いもダニエル書8章の14節の完全な理解から生まれてくるに違いないと、このピーター・ジャネスは言ってるんですね。そうでね、我々の教会のダニエル書8章の14節はね、公式だけは持ってる。あのダイナミックな、あの全地を照らす人々にも、その言葉といい、その品性の感化力といい、その大いなる御使いの運動が生まれるのはダニエル書8章の14節からだという。で、このことが生まれると、それはそれはもうダイナミックな運動となって、短期間にこの世界の伝道は終わる。稲妻のような速さで、奇跡と印と不思議と癒しが伴って、山火事のような速さで。不思議なことに、我々はね、ダニエル書8章の14節、死聖女には目を向けないで、一生懸命我々で主の御業を完成しようと一生懸命やる。いつまで続くんですか。権勢によらず、能力によらず、何と書いてる、我が霊によると書いてある。もう一の目、ここにね、ヤギのような顔したアインシュタインの絵がある、ね、この人はね、相対性原理という素晴らしい物理上のあの公式を発見したんです。何だった、熱がエネルギーとなるというね、相対性原理というもの、公式を発見した。ところが1945年になって初めて、あのアインシュタインの相対性原理の公式がどんなに恐ろしい威力のものであるかということが世界中の人に分かった。どんなことを通して、広島に爆弾が落とされた、長崎に相対性原理の、それに従って爆弾がエネルギーにとなって落とされた。セブンスデーアドベンチスの公式は与えられている。ところが僕が思うに、この公式も今まだ理解されてない。だから爆発的な最後の運動となって展開されない理由はここにあるというわけですね。そう、これをここで言おうとしている。ですから聖女の研究は非常に大事である。緊急にして最も大事な研究であり、それが分かるとね、ダニエル書、黙示録ももっとはっきり分かってくるでしょう。小預言者の予言、ほとんど皆終わりの時代にどんなことが起こるかということを予言してるんですよ、あの小預言者。 ヨエル、なんだ、アモス、ホゼア、マラキ、ね、あの証言書たくさん。終わりの時代にどんなことが起こるかということ。このダニエル書8章の14節理解すると、神のこのご計画が理解されると、一つ一つね、つながってくる。で、そう。まあ、ここまでやっておきましょうね。皆さん。永遠の命の条件は、律法への服従です。当たってる？え？僕がロマ人大ってラシエラに大学にいたときね、最近もう引退したんだけれども、学長である人がね、僕に、彼が学生のときに、僕が日本人キャンプミーティングで、永遠の命の条件は律法への服従であると言ったら、後でね、それは律法主義ですよと言われた。そう？条件は、霊感がそう言ってる。永遠の命の条件は、律法への服従です。昔も今も変わらない。けれども残念なことに、罪を犯した人間は、律法に服従する条件を満たす力がなくなってしまった。律法に敵意を持つようになった。律法を守れない私たちは。条件を果たすことができない。じゃあどうやったらいい？条件はね、キリストの贖罪の犠牲と全能の中保者によって神の律法に従えるように我々の心を作り変えるという新しい契約が、そこで初めて神の律法を守ることができる。しかもね、神の律法に従うことは義務的な考えじゃないよ。あいや、安息日、またあれしなければならない、これしなければならないとか、義務的なものではない。キリストの贖罪を理解した人は、全能の中保者に依存する人はね、神の律法を痛く愛するようになるって、ダビデのように。愛する。律法は、神の律法は、もっと高く登れ、もっと高く登れと言って招いている。律法は我々助けることできない。キリストは我々を助けることができる。人にはできないが、神にはできないことがはない。これが信仰による義人であって、イエス様の犠牲によって許された。律法は守れないから、律法は、できるだけ守った人がいいけど、どうせ完全には守れない。僕と一緒にね、僕が三育学院を出た頃、石川教会でね、講演会、大講演会をやってた、ある先輩の人が、非常に尊敬してた先輩だった。神の律法は、完全には守れないけど、標準としてね、置いて努力するのはいいでしょう。こうしたらいつまでも守れないよ。守れないことを守るとイエス様はおっしゃらない。人にはできないということを徹底的に知らないと、信仰による義人理解できない。神にはできないことはない。はい、もう、僕何回も繰り返す。完全な品性、律法に従うこと。また、証の踏みは聖書で、こうしなさい、ああしなさい。従うことができないことばっかり神様に命令される。しかしね、神様が約束されたからには、実現に至らせるのは誰？神様である。自分でもがいて自分の努力で自分の力でやろうとするのはやめなさい。イエスを仰げ、我々の監督者である、信仰の導き手であり完成者であられるイエスを仰げ。そしたらマラソンもね、金メダルを取れるほどできるようになる。監督に従えば。アブラハムが100歳になって、サラが90歳になって、 約束の子イサクが生まれた。人間的に世継ぎを作ろうとしたときにこうじゃないと言われた。ハガルじゃない、私が約束を果たす、信じるかと言われた。で、アブラハムは無から有を作り出すことのできる創造の神を信じた。信じがたいのに、なんて望みえないのになお望みつつ信じた。そして信仰によって義認された。これ信仰による義認です。安っぽい信仰による義認が我々の教会に説かれて、安心させて来るべき事件に備えさせようともしない、イエス様花婿に備えさせる特別な経験にも入ろうとしない、ラオデキア、ラオデキア、イエス様どんなに花嫁を見て悲しんでおられるでしょう。マリアはね、あなたに糸高き者の子が生まれるときすぐ信じることができました？できなかった。人にはできないが神にはできないことはないと言われたときに信じて受け入れたら、結婚もしないのに糸高き神の子が子を宿す特別な祝福に預かった。我々キリスト再臨の前に、主を迎える前に、神様がイエス様が約束なさったんだから、できると信じるかにかかってる。万事が信じましょう。早くイエス様にお目にかかる準備をしましょう。お祈りいたします。天皇お父様、私たちの不信仰を許してください。私たちの頭は様々な教えで曇っております。どうぞ先駆者たち以上に我々の知性を鋭敏にし、聖霊の御声を聞くことができるようにしてください。そして約束の聖霊をでもって満たされるように準備させてください。今晩安らかな声を与えてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい。